イナホーレイディオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私イナホが映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。今日のゲストは白石浩二監督です。11月15日から公開した最新作地獄少女についてネタバレありでたくさんお話を聞いてきました。ぜひ映画をご鑑賞後にお聞きください。イナホーレイディオ。はい、ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。寒くなってきましたが、インフルエンザに気をつけましょう。今日のゲストはですね、ご存知おなじみの白石浩二監督です。は
い、風が治りきっていない白石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、ようやくですね、地獄少女が、公開ということになりまして、
はい、
はい、それでですね、今日はですね、そんな白石監督の最新作の地獄少女のですね、ちょっとネタバレ含めて、
はい、
いろいろもう大っぴらにしていただこうという 回になりますので、ぜひこの回を聞く方はですね、今すぐに、公開中の地獄少女を見に行ってから聞いてください。
そうです、見てください。まずは見てください、はい、地獄少女お近くの劇場でやってるはずです。
はい、はい、絶対見に行ってくださいね。見ないでこのラジオは聞かないでくださいね。全部ネタバレしますので。はい、白石監督、僕はですね、ちょっと試写会の方では
い
見させていただきまして、はい、ありがとうございます。すごい面白かったです、本当に。
ありがとうございます。
僕は生玉城ティナさんを初めて見たんですけど、
はい、完成披露した
んですね。完成披露したんですね。
はい、
もうどえらい別品でしたね。すごい。
そうですね、美しいですよ。
あんな綺麗な人がいるのかっていうぐらいな顔の小ささで、うん、すごかったな。それでですね、ちょっといろいろ聞きたいんですけど、これどういう経緯でこの企画が生まれたのかなっていうのは、
はいはい、
ちょっと明かせる範囲で。
これはまあ、ダブルフィールドっていう会社があって、
はい、
制作会社なんですけど、
はい、
まあ、貞子 VS 佳代子の時の制作会社ですね。
はい、
でそこで、あんまチラシとかに、ね、名前入ってないですけど、丸田さんっていう、
はい、丸田さん
プロデューサーがいて、
はい、
で丸田さんが、まあ、地獄少女の、実写映画化の企画をちょっと立てて、
はい、
でそのやらないっつって言われて、
はい、
でまあちょっとアニメの存在は知ってたんですけど見たことがなくて、
はい、
でアニメをちょっと見てみて、
はい、
でああなんかこういうアプローチで、まあ、これこういうアプローチでやっていいんだったら面白くなると思いますってことを伝えて、それでまあ企画の中に俺の名前を入れてもらって、それで進めていったら、まあ割とトントン拍子でやることになって、だから年末、これは去年の撮影だから、2017年の年末近くぐらいにそういう話題を振られて、
はい、
で、年明けにはもうやることになったからっていう話になって、
はい、
だからもう2018年の最初の方にも、から、話を考え始めたっていう感じでしたね。プロットを作り始めたって。
お聞きしたところによると、これ全部オリジナルなんですね。
話はオリジナルです。
設定だけ生かして、
そうですね、地獄少女の設定だけ生かして、登場するキャラクターとかは全部オリジナルですね。人間側のキャラクターは、
はい、
はい、
もう僕見てから言うんですけど、このマキとかいうキャラクターとかも、全部白井さんが一から考えたっていうか。
そうです。
へ、
音楽的な要素を入れるっていうのも、まあ、私の発案ですね。
はい、じゃ結構直しはしたんですか、脚本の。もう結構当初のイメージ通り。
まあ当初はもっとだから、当然どの映画もそうですけど、当初はもうちょっと大それたことというか、
予算のかかる内容、
予算の割に、予算に対してはもうちょっと大それたことをやろうとしたんですけど、まあ、いろいろやっぱりちょっと無理だからっていうので、圧縮して、こういう形になります。
ああ、なるほど。はい、なるほどね。
もうちょっと派手でしたね、いろんな
もうちょっと派手。はい、ちょっと当初の予定だとどういう感じだったんですかね。
いや、ちょっとずつシーンが なかったり縮小してたりするっていうだけで、大枠は同じです。
あのキャスティングなんですけど、はい、結構これ難航したんですか？
難航した人もいましたね。はるか役の二村さん、
はい、
はるか役が一番難航したんじゃないですかね。はるかと大場さんの役どころがなかなかやっぱり最後の方まで決まらなかったですね。
ちなみにすいません、玉城さんの閻魔愛はすぐ決まった？
すぐは決まんなかったですけど、まあ、一番最初に当然決めたキャラクターなんで、あのやあの一番最初に決めたキャスティング。
オーディションされたんですか？
オーディションはしてないです。
あ、じゃあもう玉城さんに、
はい、
もう、うん、なるほど。あと三わらの
は、
はい、これもオーディションせずに、
ライク君だけ、
はい、
一目連役のライク君だけちょっとオーディションというか面談というかっていうのは
面談で、
はい、
じゃあ丸赤字さんと橋本真奈美さんはもう、
そうですね、
決まってたっていう感じですか？
決まってたわけじゃないですけど、
はい、
あのまあこっちのイメージする人にオファーしたら、まあ、OK だった。
すごい。いや、丸赤字さんとね、橋本真奈美さんで、なんかちょっとその白井さんの映画に出てくるイメージがあんまりないからあのすごいなと思って、すごい新鮮だなと思って。
一目連がなかなかいい人がいなくて、
はい、
まあ最終的にちょっとあの写真でこの人いいなっていう人で、ライク君をまあちょっと来てもらって芝居ちょっと見せてもらって決めたっていう感じですね。
なんかパンフレット読むと、ライクさんが白石さんのファンだったんでしたっけ？
そうなんですよ。撮影の途中で初めてなんか明かされたんですけど、
はい、
あのなんか渋谷のアップリンクとかに見に来てくれて、
すごい。それは怖すぎようですか？
殺人ワークショップ見に行った
ってことですね。すごい、あのまたマニアックな映画を
結構見てるみたいで、
すごいですね。
ジオーク少女撮影入る直前に俺があのキングブラザーズのザ・マシーンっていう、
はい、
PV を作ったやつをこうあの YouTube にアップしたんですけど、
久保山さん出てるやつですか？
そうですそうです。それもなんかすぐに見てたみた
いな、
俺には言わなかった
けど、エッチなやつですよね。
すぐに見て、なんかあのヘアメイクの明美さんにはすぐなんかあの すげえいいっすよみたいな感じで言ってくれてたみたいです。
あ、明美さんとはお知り合いだったんですか、ライクさん？
あ、いやいや、あのまあ仕事で、
あの仕事
ヘアメイクだからよく話すじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど。それでですね、そうだ。で、ちょっと話戻りますけど、二村さんはどういうふうに決めたんですか？元からちょっとそのボーイッシュな感じで、男勝り的な感じでイメージしてたんですか？
そうですね、そういうこう、ちょっと強めのキャラクターでイメージして、で、いろいろこう、候補で名前は上がったんですけど、
はい、
まあ、皆さんが挙げたり、俺が挙げたりする人も、結局スケジュールがみんなダメで、
はい、
で、誰にしますかね、誰かいますかねみたいな話になって、もうこう手詰まりになった時に、
はい、
あの打ち合わせがある前の日にこうネットですごい誰かいないかなと思って、
はい、はい、
キャスティングのまた新たなね打ち合わせがある前の日にすごい探してて、
はい、
でネットでそのまあ時々あるこれから注目の
若手俳優
みたいなの
ありますね、はい、
で注目の若手女優さん何人みたいな、
はい、
多分十何人かいたりするんですけど、
いますね、そういうの
っていうのをちょっと見てたら、ちょっとまあその、顔つきとか要望的にすごくちょっと印象的だなっていうふうに思ったのが二村さんで、であの、まあ、芝居が見たかったんですけど、まともに芝居してるのは見れな
か
った、
はい、
ちょっとネット上では見つけられなかったんですけど、あの CM で何の CM か忘れましたけど、携帯の CM かなんかかな、なんかそのすごい、まあ井村さんってダンスする人なんですけど、
はい、
そのすごい踊ってるあのものすごい踊ってる CM があって、
はいはい、
それ多分検索したら出てくると思うんですけど、あのそのちょっと動きの思い切り、
はい、
なんか顔がクールなまますっげえ動きをして踊ってる CM があるんですよ、
はい、
でそれを見て、あ、これはいけるなっていうふうにビビッときて、
なるほど、はい、
で本当に、見た目ビジュアルもすごくいいし、
そうですよね、
はるかにぴったりだなと思って、 でちょっと来ていただいてお話をして、あ、まあ、やっていただくことになったって感じですね。
ちょっとあの、まあ、僕今回見て三村さんにすごい印象に残ったっていうか、
はい、
はい、やすと素敵な女優さんだなと思って、 かっこいいですもんね。しかもね、
そうですね、
そのなんかモデルということで、そのたたずまいがもうかっこいいなと思って、
はいはい、
あとですね、あとそうだ、
ちなみにあの三村さんご本人はすごい、あのどちらかというとちょっとおっとりした雰囲気もあるぐらい の、
はい、
あの優しい感じの女性です、はい、
完成披露試写会の時はすごい可愛らしい感じでしたね、はいはい、全然役柄と違うイメージで、
全然違います、はい、
面白い、
あくまで演技ですね、はい、
あとですね、巻役の、藤田トムさん、
はい、
これはあのどういうふうに決まったんですか。
そうか、藤田君の役も巻役も結構難航はしてて、
はい、
いろんな人が候補に上がっては消えていって、
はい、
でまあまあまあ最終的に藤田君が各部署が、
はい、
あの OK をしてくれたって感じですね、はい、
あの大畑さんも監督やってられてる、あの大畑はじめさんも監督されてるの拝宮怪談っていうのがあって、
はい、
僕あれ結構好きで見てるんですけど、
うん、
全然イメージが違うんですよ、
あの、あ、そうですね、
あの結構好青年の、
はい、
あの、なんていうんですかね、悪魔払い師みたいな感じで出てくるんですけど、
は
い
は
い、
ちょっとナイーブなところ、
そうなんですよ、全然役柄が違くて、
まあ本人にはやっぱり拝宮怪談のキャラクターの方が近いですけどね、
はい、
ああいうこうあの雰囲気は近いと思います。結構
いや、
は
い、顔ももう全然なんかビジュアルも変わっちゃって、
あ、
こういうお芝居もできるんだって思って、すっごいなと思って、
ちょっとその常に決めてるっつうか、
はい、
ちょっと常にその少し芝居がかったところのあるキャラクターですよね。だからそれをその、でもそれをその舞台上の芝居でやられたらまあ冷めちゃうんで、
はい、
あくまで自然にあのそういうあの人なんだっていう風に演じてほしいんですって、すごい微妙なちょっとお願いをだから微妙に見栄を切るような、
はい、
こうところのある芝居をしてもらわなきゃいけないんだけど、あくまでリアルにそれをやってくださいっていう風にお願いして、はい、まあそれをそのあのなんか藤田君は適任だったんじゃないですかね、あの芝居のバランスっていうのは。
でも全然違和感なかったですね、僕見てて、すごいなそういうバランスは。橋本まなみさんと真田赤池さんどうでした。
あ、すごくなんていうんですかね、協力的といいますか、本当に。
いや、僕丸赤池さん一回見たこと、下北沢で見たんですけど、
はい、
ちょっとオーラが怖いっていうか、
いやいや、マロさんはすごくなんか愛嬌のある方で、
ここ
に
は
マネージャーさんも言ってましたけど、こう可愛らしいおじいちゃんみたいな感じの方ですね、ご本人は。
あ、そっか。
で、まあ橋本さんもすごいあのこっちのやろうとすることを、
はい、
演出的にやろうとすることをすごい組んでくれて、あのそれに沿って、
はい、
あのやりたいっていう風にやってくれる方で、で自分でちょっとこう思うんですけどどうでしょうみたいな、
提案も
ご自分 の考えもちょっと示してくれたりする方で、まあ、非常にやりやすかったです。
あのメイクどのぐらい時間かかるんですか。2時間ぐらいかかるんですかね。
2時間もかかんない、メイクだけで言ったら2時間もかかんないと思います。
あれなんか貼ってるんですか。
貼ってます、薄いものを貼ってるんですけど、多分そんなに、まあ、1時間はかかると思うんですけど、そんなもんだと思いますけどね。
いや、あれ相当えげつないですよね、あのメイク。はあ、なるほどね。あと、はい、また今回あの、白井さんの、作品でおなじみの市川美穂っていう名前と工藤仁っていう名前が、はい、出てきますけど、
出てきますね。
そっか、あとそうですね、市川美穂役の森七菜さんは どうでした。
あ、彼女も本当に素晴らしい役者さんで、
天気の子の
声優さん、天気の子のヒロインの、
そうですね、
あの声をやってる人ですね、
はい。
なんていうの、自分でこう咀嚼して、
はい、
そのキャラクターを咀嚼して、多分自分で納得できないと、
はい、
こうなんか演じられないところがある感じで、なんかこううまくいかないときはすごくこう悩んでこう あの集中して、
はい、
あどういう感覚でやればいいんだろうみたいなのをすごくこう真剣にやってくれてる感じでした、は
い、すごい。
でそれが自分で腑に落ちて、
はい、
あの多分理解感覚的に理解できるとこうスッと芝居できるっていう感じでしたね。
だから本当にリアルな女子高生って感じで、
そうですね、一番
自然、自然体でしたよね。
フラットな役柄というかね、はい、映画の中で一番フラットな役柄で。
なんかあの完成披露試写会の時はもう玉城ティナさんのこと大好きみたいな感じでしたけど、
あ
、ああいうの面白いですね、見てると。
なんか控えめというか周りをね立てようと
する。なるほどね。工藤仁役の波岡一樹さんは初めてのお仕事ですか。
はい、そうです。
どうでした。
まあ、波岡さんもすごい
もう大ベテランです
けど、大ベテラン、まあ本当にやりやすい、何も言わずに、まあ、さっとやっていただけるっていう感じの、ね、はい、
波岡さんのお芝居やっぱりもう本当うまいなと思って。あとですね、僕がですねちょっと気になったのが、片岡礼子さんと、はい、その息子役の、お名前なんだっけ、森優作さんだ、
はい、
森優作さんこのお二人がですねちょっと相当あの
すごい
怖い、ね、怖い
強烈な
強烈すぎて本当にもう特に森優作さんは、
はい、
どういう経緯で、これも白石さんが探したんですか。
あ、いや、まあキャスティングのディレクターがいるんで、キャスティングの人がこう出してきた、あ、違う、まあ最初は当然そのキャラクターのイメージを話をして、
はい、
でこういう感じでって言ってて、でキャスティングの人が出してきた人たちの中にあの森くんがいて、で彼がそのノビは見てたんで、
あのノビ、はい、
監督も、はい、でもすごいもうえぐい役柄をやってて、あの最高だったんで、あでも彼でもしやれるんだったらもうぜひ彼でお願いしますっていう感じで、
いいですね、そういうの
お願いした感じです。
ああいうサイコパス演技も本当かっこいいなと思って見てて、うん、なるほど。あ、じゃあもう本当キャスティング本当すごいいいですね、もう見てて思ったんですけど、
まあ、片岡さんも
片岡さんもいいですよね、気持ち悪い演技が最後の
どっちかって言われて、まあ当然そのあの出演作品を見てたので、あ、はい、片岡さんやってもらえるならそれはぜひ、
あ、じゃあ結構理想のキャスティングだったんですね、はい、ですね、あといろいろとお聞きしたいことが、そうですね、俳優陣が本当にすごかったなっていうのと、あとそうだ、白石さんの映画って、はい、今回特にその地獄の描写がですね、まあ、かなり強烈で、はい、僕はちょっと見終わった後1週間ぐらいちょっと怖かったんですけど、特に
それは言い過ぎでしょ。
いや
そんなわけない。
いやいやいや、ちょっと待ってください、大場美奈さんの芋虫、
ああ、はいはいはい、
あれちょっとちょっと怖いですね。あれ相当えげつないですね。
まあでもあれはね、知ってる方はすぐ分かると思いますけど、帝都大戦っていう、
はい、
一世高重さんのプロデューサーが、はい、まあ、監督した
監督、はい、唯一でしたっけ、
帝都物語の続編の映画があって、はい、その中で南果歩さんが、
はい、
首から下がこう芋虫みたいな感じになってる幻想的なシーンがあるんですけど、もうそれの真似といいますか、ちょっとそれをやってみたって感じですね。まあ、帝都大戦の方は実際その首から下に、
はい、
造形物をこうくっつけて、スクリーミングマット・ジョージさんが作った造形物をこうくっつけて、はい、うにゅうにゅって動かしてたんですけど、私の方はちょっと合成でくっつけてますけどね。はい。
いや、あれ本当気持ち悪いなと思って。あんなになるって分かってたら、絶対行きたくないですけど、僕、地獄。地獄のサイトね、やろうと思わないですけどね、あんななるって知ってたら、ね、はい、うん。
それでもやったんですよね、彼女は。
そっか。あと、森七菜さんの、行く地獄も、
はい、
強烈ですね、あれも。あれは、
まあ、針山地獄。
だって、あれに一生苦しむんですよね。死んだ
後。まあ、もう多分、あれ以外のこともいろいろね、苦しみにはどんどん合う。感じになるんでしょうけど、
あ、それ絶対行きたくないですね、そんなの。見てて思ったんですけど、結構そのだいぶ 白石さんの映画のオカルトの最後は江野翔平さんが行く地獄とちょっとつながってるのかなってちょっと思ったんですよね。その地獄の描写が似てるなって思って、
はい、まあ、つながってるかどうかは分かんないですけど、まあ自分のイメージの中にやっぱりその地獄の描写と世界観としてなんかサイケデリックな空間なんじゃないかなっていう、
はい、
そういうこう強烈な色彩のイメージがあるので、まあまずそれがあるのと、それとこうちょっとどこか安定しない部分があるっていうか、ドロドロした部分があるというか、
はい、
っていうようなイメージがあるので、まあその部分はこうちょっと共通してるかなと思いますけどね。
ああ、なるほど。マキが最後その植物人間、植物が生える気持ち悪い人間になるのも、
はい、
あれも白石さんがもうなんかイメージあったんですか？
なんか、どういうことができるか分かんなかったんですけど、
はい、
最終的にはこの特殊メイク、まあ一応名称としては特殊スタイリストっていう、
特殊スタイリスト
名称で参加してる百武さんっていう、
はい、百武さん、はい、
の人がいるんですけど、百武さんがそのこう顔の内側からこう植物が突き破ってこう出てくるみたいな感じ、どうですかねみたいな感じで、それ、まあ、ちょっとそんなに、ね、予算が多い映画じゃないんで、
はい、
それってこうでもできるんですかっていう話をして、
はいは
い、でまあ色々検討した結果、特殊造形と本人と CG との合わせ技でなんとかちょっとそれっぽいことはできるっていうことになって、あ、じゃあぜひやりましょうっていうことになって、でぜひちょっと植物がこう出てきたらそこに、はい、花は咲いてほしいって話を
花なるほど、
開く感じにはしてほしい、
なるほど、
それはまあ CG でちょっとさせていただいて、はい、でまあああいう形になったからですね。
そっか。だ
なんか植物が絡んだこう肉体破壊みたいな感じにできたら、まあすごくいいと思うんですけどね、
はい、
みたいな感じのことはなんか多分俺が言ってたと思うんですけど、それで百武さんがまあ提案してくれて、まあラフのスケッチこんな感じみたいなのも書いてくれて、
はい、
来てくれて、でそれでみんなイメージを共有してちょっと具体化したっていう
感じ
で、
ね。結構その 理想通りになりました、最終的にはもう。
なんかね、理想よりもうちょっと上みたいな感じで、予算から言ったらね、なかなかあそこまではできないと思うんですけど、本当に皆さんの力で、
それ
にやっぱり生身の藤田君の顔も使ってるし、
はい、
で造形物としての藤田君 の、 ダミーヘッドも使って動かしてやってるし、なんかで CG もあるし、本当に3つは組み合わさってすごくいい感じになったなと思います。
もう本当これ結構今思い出しても気持ち悪かったなって思うのが結構ショッキングなイメージが残りますね、本当
最後。嬉しいですね、はい、
ああいうところが本当白井さんっぽいんですよね、ちょっと気持ち悪いなっていうのが。あとですね、いろいろお聞きしたいんですけど、お話のところで言うと、はい、結局森七菜さん演じる美穂が、まああれですよね、円満に契約しちゃいますよね、
はい、
でそれで遥を取り戻すわけですよね、
はい、
で遥は、知らないわけですよね、市川美穂が円満と契約したことは、
はいはい、そうですね。
ということは、まあ、いずれ市川美穂が死ぬときに地獄行っちゃうってこと知らないわけですよね、遥はね。
そうでしょうね。
ということですよね。
はい、
これ相当その切ないですよね。
まあ、もし地獄少女に頼んだっていうふうに分かったとしても、
はいはい、
そこの情報はね、依頼した人しか聞けないですからね。あなたも地獄に行くんだよっていう
ね、はい、相当切ないですよね、これ。
あとまあ自分の、
はい、
俺が考える裏設定としては、
はい、
まあ、最後美穂が出てくるじゃないですか、
はい、
でまあ、制服も一応着てるんですけど、
はい、
多分、
はい、
美穂って、
はい、
普通の精神状態じゃもうないんじゃないかなって思うんですよ。
ああいうこと経験したから、はい、
だから言葉は最後まともな言葉は一言も話さないんですけど、でやっぱ要は正気を失ってしまったショックなことがあって、
はい、
でもそんな彼女をやっぱり不憫に思って遥は多分ずっとついでてあげるんじゃないかな、友達として。
なるほど。
で大丈夫だから大丈夫だからっつって彼女を抱きしめるんですけど、
なるほどなるほど。
多分ということはきっと美穂は自分は正気を失ったけど、
はい、
自分が願っていた、
はい、
まあ、彼女といたいというか、
はいはい、
彼女と一緒にいたいっていうような気持ちというか願いは叶えることができた
んです。なるほど。
ただその代わり正気は失ってるし死後は地獄に行ってしまうっていう、ま
あ、そういうバラン
スで、なんかそれがいいのか悪いのかわからない、
はい、
けどなんかあの瞬間はある種美穂にとっては幸せな瞬間なんじゃないかなっていうふうに思って、まあそれをちょっとそういうシーンとしてちょっと裏設定としてはなんかそんな気持ちでラストのシーンは。
でももしかしたらまた遥が変な詐欺師に引っかかるかもしれないですよね。
そうですね。意外とねすぐどっか行っちゃうかもしれない。
そう、僕もそう。じゃあ美穂は結構その恋愛感情が芽生えちゃってる感じもするんですかね、遥に対して。
まあ恋愛未満なのかちょっと分かんないですけど、
はい、
まあ彼女に対するでも思いはまあまあこう恋愛に近いような思いはあるでしょうね。はっきりそうとまでは言えないと思うんですけど。
なるほどなるほど。へえ、そういう裏設定があるんだ。なるほどね。そうやって思うとなおさら悲しいですね、なんか最後二人一緒にいるの。
はい。
面白いですね。あとですね、そうだ、すいません、エンマ愛に会う、
はい、
湖のなんか大きい木がありますよね、あれってアニメでもありましたよね確か。
大きい木は確かありましたね。
ありましたね、
すごく大きい、
すごい大きい木、あれって今回の映画に出てくる木は本当にあったんですか。
はい、本当にある木です。
おお、あれ探したんですね。じゃあ
そうですね、
すげえ大変だ。
あれって普通人が入れない場所で、
はい、
あれなんですよ、自然を守るために、
はいはいはい、
人が入るのを制限している場所で、
はい、
でバスとかも、
はい、
1時間に1本だったか2時間に1本だったかなんかだいぶ少ない数のバスしか、
はい、
走らなくて、でそれ以外は閉鎖してるんですよね、っていうそのなんか自然を守る区域のある場所 でそこにだからほとんど人が立ち入ることはない場所なんですけど、
はい、
そこに、
はい、
まあ、ロケハンで一応見つけて、
はい、
でまあ、やっぱあの木がすごくいい雰囲気でだったん で向こうにちゃんと湖が見えるっていうのが、
しかも芝居場としてああいうちょっと広いスペースもあって、
そうですね、はい、なんで、
すごい、
ちょっと他の候補をもうちょっと、まあ、制作的にはもうちょっと楽な、
はい、
もうちょっと近場でっていうところもあったんですけど、
はい、
まあ、やっぱここがいいっていう風に言ってちょっとあそこで撮影して、結構ね車が来れるところからあそこまで
歩くんですね、
10分ぐらい歩いて、もちろんその舗装された道じゃなくて、
うわー大変ですね、
だからそれをそのゼネとかね重い照明機材とかも全部運ばなきゃいけないんで、あの日撮影したのはあのシーンだけですね確かね。
うわー、結構遠いんですか。関東近郊ですか。
関東近郊ですけど、どこだった
か、山梨とか静岡とか、
なんかその辺の、静岡ではなかったと思うんですけど、なんかちょっと遠いところでした。
へえ、
はい、だいぶ遠いところ
です。でもあれを、あれ制作部さんが見つけてきたんですか。
そうです、そうです。
すごいですね。いやー、そういうの聞くとすごいなーって、本当にもう制作部さん。へえ、じゃあちゃんと許可取って、
もちろんそうです。現地の人
に許可を取って、そうですね、許可取って、ああいう荷物を運んでいいってことになって、
はい、でまあ、それを保護しているその公的な機関ともやり取りをして、
わあ、すげえ、
入っていいところだけで取ったみたいな感じですね。
いや、すっごい印象的で、あのシーンいいですよね。
なかなかね、なんだかんだ言ってこうちょっと見栄えのするところって結構どの映画も行ってたりするじゃないですか。行きやすいところだった。はい、だからまあここを。は行ったことない、なかなかその映画の中では多分まだ使われてない場所じゃないかなと思う。
なるほど。
っていうのも良かったし、あとそのラストシーンの丘の街が見える丘ある、
はいはいはい、
あそこも新規で見つけてきたところなんで、多分今まで映画で使われたことないと思う。
あの二人が最後座ってるところですか。
はいはい、そうですそうです。あそこもすごくいい場所でした
ね。あれは都内近郊ですよね。
あれもでもちょっと離れたところ
ですね。八王子とかですか？
東京ではなかったかもしれないですけど、
あれもでも撮影するそのには大変でした。
あれが何だったかな、日曜、土日だか日曜だけしか確か撮影できないとか、なんかそういうすごい縛りがあったんです。
公園ですか、あれは？
公園です。
あ、
でまあでもすごくいいから、まあちょっとやりましょうって。あれもでも制作部が見つけてくれたすごくいい物件です、ね、だから今回本当にロケーションはすごくいいところが、
そうですよね、
結構
印象に残りますよね、はい、すごい。あとはるかの家がですね、結構僕好きなんですよね。
あの
ちょっと古い家
はいはいはい、
はい、
あの平屋の、
ね、平屋ですね、はいはいはい、あれもいいなと思って。
あれもなんか、まあ、実際住んでいる家も周りにある、まあ、よくあるあれですよね、ああいう一軒家 の平屋がこう何棟も並んでいるような場所 で、
はい、
であそこは空き家になってて、そこを
あれ空き家なんですか、
はい、そこをちょっと飾らせてもらって使ったっていう感じです。
なるほどなるほど。他になんかすっごい大変だったってシーンあります？やっぱライブシーンとか大変でした？
まあまあそうですね、最後のクライマックスのあの場所のライブシーンはやっぱりまあエキストラもいるし、
あれも何日がかりで撮ったんですか？
あとか3日。
あ、3日もかかるんですね、やっぱり。
一応、いろんなシーンあるじゃないですか。
いっぱいありますね、
オーディションしたりとか。
はい、ああ、なるほど。
全部か含めてなんで。
あ、そっか、オーディションもありましたね、そういえばね。
エキストラ呼んだのは1日でまとまったんだっけな。
1日で全部撮ったんですか、エキストラの。
エキストラは1日で撮ったと思います、ね。
エキストラ抜けの方は、じゃあ全部まとめて。
で、その後のちょっと、絵も絵が出てきたところからは、
はい、
いないじゃないですか、人。
あ、そか、
人間の人間はいないじゃないですか。
なるほど。
だからその辺が、その3日目の最後の日にまとめて撮った記憶があります、
ね、あんまりああいうモブシーンって試合さんないですよね、そういえば。
そう、お金がないですからね、いつもそんな、これこの作品もだって、まあ、言っちゃうとサラコ VS カヨコよりちょっと予算低いぐらいなんで。
あ、そうなんですか。
そうです。でもまあ全然そんな風には見えない。
見えないですね。
は本当に
ゴージャスに見えますけど、
スタッフの方にも本当に頑張って、粘り腰で頑張ってもらったし、まあボランティアの、ね、エキストラさんにも本当に協力してもらえたので、
はい、
もうそのおかげですね。
いやすごいですね、そう考え
た。今回はちょっと無理をしてでもここまで行きたかったなって思って、まあ
はい、
ちょっといつもよりもうちょっと無理をさせてもらったって感じです。
おー、
制作的に、
はい、でも結構僕でもゴージャスに見えましたけど、すごい全体的に。なんか
いや、それはもう本当にみんなのおかげで。
わー、すごい
って感じです。
なるほど。あとすいません、最後の、ライブ会場にある石ありますよね、なんかストーンヘイジっぽい。
あ、両脇に立って
る、ね、両脇に立ってる、
はいはい、
あのデザインがすごい気持ち悪かったんですけど、あれは、はい、あたかさんが、
あれは美術のあたかさんか、まああたかさんのチームの中で多分デザインしてもらったものだと思いますけど、まあ、実際はカポックかなんかですけどね。
あ、あ、
発泡スチロール、
発泡スチロールな、そうですね、はい、あれがぶっ倒れてくるんですよね、はい、なるほどね。え、なんかそのデザインが気持ち悪くて、あ、なんか試合さんっぽいなって思って、ああいうデザインが。
その辺は分かっていただ
いて。そうですね。
まあ当然その何案かあって、こんな感じでやろうと思うんですけど、みたいな。ああ、いいですね、みたいな感じで進めてもらったと思いますけど、はい。
なるほど。そうですね。やっぱり、あたかさんとはもうこれで3回目ぐらいですかね、だってね。
そうですかね。
これ、あたかさんって指定してるんですか、白井さん。
これはもちろんそうです。はい。はい、
さだかやの時もあたかさんでした
ね。そうですね。はい。
あと、グロテスクもそうでしたね。へ、うん、なるほど。あとですね、そうだ、あと内容的に、そうだ、ちょっと不能犯と似てるなと思ったのが、
はい、
呪いをかけられた人がまた呪いをかけ合うっていう、うん、そう、ああいうちょっといたちごっこ的な感じがですね、
はいはい、
不能犯と似てるなと思って、
はいはいは
い、あれってやっぱりちょっと意識されたんですかね。
そうですね、不能犯の映画版より原作漫画の初期の頃がやっぱりその、
はい、
この人の復讐だと思ったら逆にこの人は復讐されるはずだったみたいな、
はいはい、
なんかそういうのは結構あって、それがやっぱりまああんまり何回もやってるとあれなんですけど、まあ、初期はやっぱりそれがかなりインパクトがあって、面白いなと思ったんですね、
はい、
その企画性というかその
発
想が、
はいはい、
だからその影響はすごくあると思います。
なるほど、
はい、
片岡さんが、片岡さんが誰に呪いをかけるんでしたっけ。
片岡さんが、まあ、あの大場
美奈
ちゃんの、
大場美奈さんに、
そうそう、見くりはさないさんというのは、まあ、
最悪ですよね、これ。もう、この3人。
最悪です。
ほんとかわいそう、もう。大場美奈さんの役柄。大場美奈さんも、あれ、包帯するとまたイメージが全然変わって、なんか。
そうですね、ちょっと、暗さがすごく強調されて、
はい、アイドルの時と全然イメージが変わって、うん、なんか眼帯してからの演技がすごい怖かったですね。
そうなんですよ、なんかいいですよ、ローテンションのダークな感じ、
はい、すげえ怖いですよね。
なんかもう
呪われてる感じがしますよね。
なんかそれがすごく、いや、このおばさんはいいぞって思いました。
なんか実際はすごい明るい方ですよね。
でもやっぱり実際もどこか、まあ、アイドル仕事やってる時はもちろん明るくしますけど、
はい、
どこかやっぱり落ち着いたところがあるっていうか、どこかローなところはあるっていうふうに自分は印象は持ってて、
へ、
まあ、マネージャーさんとかも、いや実はこの子暗いんですよみたいな、
へ
話をするんですけど、
へ、
で別に普通にいろいろ喋るしなんですけど、なんていうんですかね、なんかキャラキャラ笑うとかね、はい、なんかそんな感じじゃないですよ、あんまり。
あ、そうなんですね。
どこか一個、どこかなんか、まあ言ってみればミクリやサナイにも通じるとも言えるような、
へ、
暗さというよりはまあちょっとローなところですかね。やっぱ落ち着いてどこかなんか遠くを見てるっていうか、なんかそういうような印象をご本人に、まあ俺は勝手なイメージかもしれないですけどね、俺は勝手にそういうイメージを持てるなっていうふうにやっぱ思って、それでミクリア・サナエの、
なるほど、面白いですね、その
キャラクターとか演技には、まあ、それをこうもうちょっと拡張してあの雰囲気をすごくこうちょっと出してほしいなって思ってやってもらいましたね、はい、
そしたらもう抜群だったっていう、
まあそう、ドハマりな感じ、
へえ、
そうそうこれこれみたいな、
おそうそうこれこれ、
あんなダークになれないでしょ。
確かに、
そんなアイドル仕事を、しかもね、もAKB グループの中の SKE にはね、いる子なわけですから、まあ非常に華やかな世界なんですけど、はい、まあね、ちょっとしたまあ、本格的なお芝居とかね、まあ、そういう人はいると思うんですけど、あんなこうダークで人を陥れるようなキャラクターはなかなかね、でしかもそういう風にやっぱ見えるのね、映画の中で。
現場ではどうでした？
でも大場さんは静かです。静かにしてます、ね、はい、まあ、もしかしたらその役作りもあったのかもしれないですけど、自分の印象ではやっぱり、まあね、周りを知らない人ばっかりですから、
はい、
あると思うんですけど、基本的には静かに、そんなおしゃべりしたりするような感じではないですね。もちろん話しかければ答えてくれるんですけど、っていう感じです。
意外でした、そのお話。面白いですね。あとはですね、結構そのカラスがですね、
はい、
出てくるのはやっぱりそのオカルトとつながってるかなっていうのが結構、オカルトの世界観とな
んか、まあ、あんまりそこは意識してなかったですけどね。ただまあ、その、元の地獄少女にはカラスのイメージは確かなくって、
はい、
まあ自分が、まあ、このキャラクター、まあ言ってみればその、ゲーゲの鬼太郎とかね、
はい、
なんかそういうこう、ゲーゲの鬼太郎はこう、カラスの乗り物に乗って、
はい、すごいカラスのイメージありますよね。はい、
っていうのと、まあ、彼女が登場しなくても彼女の存在をちょっと感じさせるような、自然界にあるものってなんだろうって思って、まあ、
なるほど、
動き回るカラスだといいなっていう、もう、まあ、ごくそうい こう自然な発想ですかね。
なるほど、
まあ、不吉なね、印象はカラスにはみんな持ってるわけですし、いいんじゃないかなと思ってっていう、たまたまですつながっちゃったのオカルトと。
試合さんのやっぱ映画ファンだとやっぱりちょっと意識しちゃうんですよね、カラスとかその地獄の描写が。なるほど。
今回のでもね、オカルトみたいに本当に呼べたらよかったですけどね。
でもですか、呼ぶっていうのは、
オカルトでは本当にこう大量のカラスをこう、
あ、そ
か、呼んでるじゃない
ですか。あれ本物ですもんね、はい、
今回は CG なんです。
そうですよね、本当に呼んだらすごいですね、また、 あとですね、そうだ、玉城ティナさんの着物がこれすごいなと思う。これはもう作られたんですか、一から。
いや、作るお金がなくて、はい、これはまあレンタル
です、ね。あ、レンタルで、はいはい、え、レンタルでこんな。
まあ、スタイリストさんがすごい探してくれて、なかなかいいのは見つからなかったそうですけど、もうやっとこれならいけるみたいなのを、まあ、ちょっと探し出してくれて。
これレンタルなんですか、これ。
それはもちろんレンタル、あの買うお金はないですよ。僕そんな予算ない。
作る
お金もないです。
え、じゃあ、橋本まなみさんの衣装もレンタルっていうか。
あ、もちろんもちろんそうです。
ほう、なるほど。僕一から作ったのかなと。
全然そんなお金ないです。はい、
そんなお金ないですか。
ないです、ないです。それはもう相当な対策じゃないと着物なんて作れないじゃない
ですか。ああ、そっか、そうですかね、そっか、一からやるのは大変なんですね、やっぱり。
だって、あの、何百万とかかかっちゃうわけなんで、それだけで。で、しかも、買いが必要だったりしたら、
あ、ね、そうか、
また作んなきゃいけない
し。そっか、そうですね、はい、いや、そっか、そっか、そっか、そうですよね。それ汚れちゃう。
それだから一点物ですよ。だから絶対汚しちゃいけないっていう感じで。
怖いですね、これ。転んだりしたら。うん、なるほど。あと、まばったきしてないんですよね。
まあ、玉城さんがそうですね。
レンマ愛は。
はいはいはい。
すごいですね。その、なんかこれは玉城さんのアイディアだったんですよね。
そうですね。でも当然もしまばたきしたら、ちょっとまばたきはやめといてくださいって多分現場でも言ったと思いますけど、まあ、彼女の方からも意識的に
しないようにしてます。すごいな。いや、そういう女優魂がすごいなと思って。あとアカペラもすごいですね。同様の
うまいんですよ、ね、
超怖いですよね。あれも
彼女めなんかね、サラコ VS カヤコの時に、
はい、
初めてその玉城さんとこう面会みたいな形で会った時があって、
はいはい、
でその時にあのマネージャーさんが、確かその場でこう YouTube に上がっている彼女が歌ってる、
はい、
カラオケかなんかで歌ってる歌をなんか急に見せてくれて、
はいはい、
で
へえ、
まあだからもう当時だからだいぶ高校生ぐらいで、まあ、それよりもさらに前の、あの、ここ1年生だか2年生ぐらいの時に多分歌ってる歌なんですけど、
はい
はい、めちゃくちゃうまくて、それが。
それはカラオケですか。
カラオケですね。
あ、
でそれを YouTube に上げていったらしくて、
はい、
でなんか勝手にやら、なんか YouTube に勝手に撮られて勝手に上げたんですよみたいな感じで玉城さんは言ってたんですけど、
はい、
なんか歌めちゃくちゃうまいっすねっていう風に思って、 でも歌がそんだけうまいっていうことは多分感情表現もそれぐらいできる資質はもう多分ある人なんだなっていうふうには思って、でまあそれもこう、あの、お願いする決め手にはなったんですけど、その、まあ、ずっと歌がだからうまいっていうのは知ってたんで、これ書く時もその、
あ、なるほど。
でも玉城さんっていうのは決まってからじゃないですかね、童謡を入れ込んだ
の。面白いですね、それ。
彼女が歌ったら最高だよなと思って、で絶対うまいから大丈夫だ、アカペラでも絶対大丈夫だからと思って、それで、あの、入れました、はい。
あ、じゃ あなるほど。俳優さんはもう本当監督には自分特技をお知らせした方がいいってことですね、なるべく。
まあまあ、あの活かせない特技もあると思うんですけど。
そっか。
へ、まあ、私ヘビ食えますとかなったらね、それはさすがに入れるかもしれないですけど。
私ヘビ食えますはありなんですね、
それはね、はい、あ、それは使わない手はないと思いますけどね。
面白いですね、それ。お話、いやー、ちょっといろいろお聞きできて嬉しいです。あとですね、まあ、ちょっとあの、
はい、
あれなんですけど、お聞きしたかったっていうか、毎回あの、結構白井さんの映画って細川さんが、
はい、
最近よく出るというか、脇役ですけど、ね、あの、
出てやられる。
出て、で、毎回ひどい。
常に出てるのは、はい、撮影ワークショップもそうですからね。
毎回、
出てやられる。
毎回ひどい役で、あれ、細川さんって、確か、ナダの時に、チンピラ役で出てましたよね。
は
い
は
い、あれも殺されて、はい、殺人ワークショップでも視察されて、
はいはい、
で、定屋の、じゃない、不能犯の時は爆死でしたよね。
そうですね。怖すぎの時は、なんか消えちゃいました。
消え、え、2でしたっけ？
消えちゃいました。
ボリューム2でしたっけ？
そうです、ファイル2で。
あ、で、あすか。で、あの、カップルの。
倒れてたんでしたっけ？
倒れた
んだっけな。あ、そうそう、倒れてたんだ。
はるかにめっちゃ蹴られる。
そうですね。
なんか
痴漢して、
もう もう本当はなんかそういう役ばっかりだからかわいそうだなってちょっと思う。
なんか自分の中にそういうのがハマるイメージがあるんでしょうね。なんかそういうのが似合うっていうか。
じゃあ今後も、
今後も可能性はあります、ね、だ多分そのだからやっぱり殺人ワークショップめっちゃハマってるじゃないですか。
あれはもう本当
に死にゆくものとか、
はい、あれ本当かっこいいですね。やられゆくも
の、そしてまあ性格に問題がある人だけど、
性格に問題がある人
なんかそういうのがなんか似合うようなイメージが多分あるんでしょうね。今細川君に
だって今回もその牧のライブ行くよって言ってもう細川さんが並んでるところ見ただけで、あこれ絶対なんかあるって思うんですよね、はいはいはい、見てる側は
まあまあそう思ってもそのための伏線なんで、
白石さんの映画で細川さん出てくると絶対何かある
出てるだけで、
はい、もうちょっと映り込んだだけで絶対これひどい目にあるっていうのが朝だね。恋のクレジーロードでは、刺されたんでしたっけ、江野翔平さん。
そうですね、まあ首を
首を刺され
スコップで疲れてで死にました
ひどいなんか細川さんから言ってこないですか、白石さん またこういう役ですかみたいな。
ああ分かりましたみたいな。
ああ分かりましたっていう感じなんでいや本当なんかちょっとなんか もっといい役というか、なんか
いやいやいい役です
よ。いや、まあ、確かにいい役、まあ、めっちゃいい役ですけど、はい、すいません、ちょっとなんか
そんなメインどころでいきなり細川君出せないですからね。
ああそっか、そうです、
はっきり言ってもうちょっと有名になっていただかないと上が OK しないです
から。ああそ
っか、 OK 以下では
厳しいですね、なかなか日本の。そっか、まあでも、まあ、僕はその細川さんのファンなんで、まあ、はい、白井さんの映画見て出てくると結構嬉しいんですよね。ああ細川さん出てくれたっていう。そうですね、あとはなんか白井さん的にもうこれちょっともう見終わった方向けのラジオ放送なんですけど、はい、レンタルでももう一回劇場に行ってもらうにしても、もう一度ここだけは見てっていうところありますか、ポイントとして。もう一回全部見た人、
ああまあでもなんか他のインタビューにも答えてるんですけど、
はい、
一応こう大枠のベースは、
はい、
ファントムオブパラダイス、
ね、あそうなんです、僕もちょっと言おうと思ったんですよ、はい、ブライアン・デ・パルマのファントムパラダイスにちょっと似てるなっていうか、はい、なんかテイストが似てるなっていうか、
まあ本当に、まあ、自分をその映画にドハマりさせたもう大きな要因の一つは、はい、もう本当にファントムオブパラダイスなんで、昔から、まあ、あの世界が好きなんですよ、
ね、はい、
で今回音楽ものの要素を入れて、で結局その恨みが絡む話じゃないですか、ファントム。
ああそうですね、
なんか
ズバリそうですね、
ちょっと近いことがやれるんじゃないかなっていうふうに思って、まあ今回のような話を作ってみたので、なんかその辺に注目して、もしねファントム見たことがない方がいたら、ぜひブライアン・デ・パルマのファントム・オブ・パラダイスを見ていただいてくと、ちょっとああなるほどねっていう、こう共通した感覚が分かっていただけるんじゃないかなと思います。でもこれまだね、しっかりやりきれたとは自分の中では思えてないので、
はい、
またやるかもしれないです、ファントム・オブ・パラダイス的なこと
って。な
やりきれたって思うまでは何回でも
これ、ね、パンフレットには、最後その平田プロデューサーがぜひシリーズ化していきたいって書いてあるんですけど、
はいはいはい、
これも大ヒットしたら
ヒットすればある
でしょう、ね、その可能性もあるんですか、
はい、ただまあ2にした時、
はい、
本当にこの地獄少女の世界観と音楽ものの要素って、
はい、
結構マシマシでこう要素を入れてるじゃないですか。
ああなるほど、
結構最強の組み合わせなんで、
は
これ音楽要素がなくなった時に、
なるほど、
この一作目を上回るの何にしたらいいんだろう、あるいはまた音楽もの要素を入れちゃうか、なんかな、どうすればいいかなっていうのは2作目では悩むことにはなると思います。
確かにそうですね、
音楽要素に変わる匹敵する何か、
なるほど、ね、あ音楽要素、そっか、確かにおっしゃる通りですね、
はい、というのはちょっと思ってますけどね。
いやーありがとうございます。そうですね、ちょっと僕が聞きたかったのはそのぐらいですかね。
意外とね続編になると監督が俺じゃなくなってるみたいなねそういうものもあるかもしれないですからね
そういうパターンもあるんですか
それはあるでしょ。それは
そっか、それ悲しいですね。なんか そこなんかちょっとネタバレ的で面白いこと、このシーンってどうやって撮ったんですか、手のシーンは。
あ、これはこの下にヒュッて引っ込む 瞬、
あ、はい、
瞬間ですよね、
はい、
あの小葉美奈ちゃんのやった
、そうですね、
クリア早苗がこうあのソロの歌をネットで歌った時にこう下にヒュッと、
そうですね、
たくさんの手が出てきて顔をつ頭をつかまれて、はい、下にこう吸い込まれるみたいなのっていうのはあの、まあ、寄りなんで顔が、
はい、
ただ単に本当にたくさんの手で掴んでシュッて引っ込んでるだけです。
この手は誰の、助監督さんとかで。
いや、それはあのそれ用のエキストラを呼んで、
あ、わざわざ 手たれさんを呼んできたんですね。
そう、呼んでいます、はい、
へ、あ、これをじゃあ特殊メイクの百武さんとかが塗って。
そうです、そうです。
ああ、へえ、なるほど。
だ、手はそのまあ、あの予告にもあるパソコンのシーンでも本物の手の人着てるし、あとはあのラストシーンですよね、ラストシーン
で
小山ちゃんが掴まれるところも、
はい、
そういう人たちに来てもらって掴んでもらってます。
はあ、なるほど。
あ、これあの、
はい、
あれなんですよね、あの、まあ、不能犯から始まって、
はい、
でちょっとあの公開されなくなってしまった善悪のグッ
ズ、はい、
で、地獄少女っていうのが、
はい、
あの全部復讐に関する、
そうですね、
復讐を依頼される者がいて、
あ、まさに
で、ね、復讐を果たすっていうので、
はい、
まあ、自分なりにあの復讐三部作っていう、
はい、
呼んでたんですけど、はい、まあ、ちょっと善悪のグッズはね残念ながらちょっと表には出せなくなってしまいましたけど、
はい、
まあ、その中であって、あの、やっぱりこの地獄、なんか、不能犯の時は、ちょっとその、構成に難があるというふうには思っていて、
はい、
あの脚本上ですね。
はい、
ただ、それをこう、リカバーできないまま撮影に入ってしまった、
はい、
修正できないまま入ってしまったっていう後悔があって、
はい、
で、それをその、かなり反省を踏まえて、地獄少女と善悪のクズは脚本を書いて、でこの2本はすごくそのまあ言ってみれば複数のエピソードを長編の映画として、
はい、
合わせるというのが、
うんうん
うん、まあ結構うまくいったんではないかなと、まあ、まあそのうちの一本は地獄少女で、まあ、うまくいったんじゃないかなと思います。その辺はあの不能犯の時はちょっと団子の串刺しとまではいかないけども、
はい、
ちょっと各エピソードが分かれすぎてる感じがあって、それをやっぱりもう長編映画としてはそう絡めないとしょうがないんだっていうふうにやっぱ思って、はい、で、全部なんか絡んでくるっていうような話にしたので、なんかその辺はうまくいったかなと思ってますね。まあちょっと残念ながら善悪のクズ
を、ね、
お見せすることはできないですけど、はい、
見たかったです、はい、これあの今の内容を聞いてまた見に行きたい方はぜひあのまだやってるんで見に来ていてください。お願いします、はい、レンタルになってもまだ見てください、
はい、
大ヒットしたら、またパート2が試合さんで作られるかもしれないのでぜひ皆さんお願いします。
そうですね、
はい、それではですね今日はですね、今公開中の地獄少女の、ネタバレートークショーということで試合さんにお越しいただきました。ありがとうございました試合さん、
はい、ありがとうございました。
お忙しい中ありがとうございます。いつも失礼いたします、はい。